タフラブってどういう意味だと思います？あのそこの方、タフラブってどういう意味ですか？あ、そのメガネかけて
る。
引退強い。じゃあそのそこの、あ、瀬戸。
はい。生物の科目優秀選なんですけど、
はい、
先生が、
いや何でもいいです、大丈夫ですあのどういうイメージを持たれますか、タフラブ。
潜在的愛。
潜在的愛。じゃあその後ろの方はどういう印象？
強い。
強い。その後ろの方は力強い愛。じゃあいかがですか？
超越的な。
超越的な愛、すごい、はい、ちょっと、あ、じゃあどうぞ。
やっぱ僕もマッチョ、
マッチョ系
の、マッチョ分かり合えないマッチョ系の、
分かり合えないマッチョ系の愛やばいわじゃあもう一度上だけ聞いてみようか。どういう、
あの踏みつけられても、まあ、そしたら忍耐強くなっちゃう。そうでもないですね。
タフラブ。
片思い。
片思い。なるほど。確かにタフラブだよね。じゃあそのおしゃべり。
あ、
え？
すいません。
なんで？
愛されてるってこう相手がどうか分かんないのに勝手に勃起しちゃうような状態をタ
フラブ。そのタフってのはじゃあ何？物のことさせてるわけ。違う違う違う。こんなんない。なるほど。後ろの方はいかがですか？
自然
っていうとナチュラルっていう。
地球とか。
おお、ちょっといい感じ。
あ、本当ですか？
斉藤さんいかがですか？おお。あのじゃあ
具体性が
一番後ろの方いかがですか？少し考えますか。
スミちゃんない。
強い。あのじゃあどう、ね、
なんかこう障害があって、
うん、
それに対して。それを、まあ、解決して、でそれで、まあ、乗り越えるというか、そういう何かがあって、前に伸ばして、なんか強くなるというような、うんうん、
近い、どうですか？セメントみたいな。うん。あのどうですか？うちの方。じゃあファイナルアンサーじゃないと。そうか、スギちゃん来たからとりあえずデート。はい。はい。忍耐強い。おお。じゃあ、過ぎちゃいかがタフラブっていう言葉でどういうイメージが浮かぶか。まさかの彼女とない。違うか。
すいません。俺でしょ、俺。
はい。いや、どうぞ、なんか。うん、すごいいいセンスしてると思う。そうだよね、タフとラブって普通つかないよね。 で俺が最初にこれを聞いたのはこの人なんですよ。ノーム・チョムスキーって知ってます？まあ、言語学の大家で、生成文法とかやってる人ですよね。でご存知のように 9.11 テロの後はもうアメリカ の、 あのテロ、要するにブッシュ政権を徹底的に批判するあの、まあ、発言をしてきた人ですよね。要するに 超リベラルというか超左派っていうか、あの小畑先生なんかも好きだよね、きっとね。なんかあので彼がその僕あの彼の講演テープをずっと聞いてて、なんかかっこいいんですよ彼。で彼がその中でタフラブってことをちょっとヒントですと、ブッシュ政権の政策を象徴する言葉としてタフラブという言葉を使う。さてそこでのタフラブってのはどういう意味でしょうか。ジョージ・ブッシュの政策がタフラブ、
相手のためにならない。
はい、そうですね。
妄想ですか。
あので逆に言うと日本人の概念空間の中にないんだよ、この概念が。だから僕はすごく新鮮で、ある意味じゃアートってそういうもんだなと思って。要するにここにない概念がタフラブっていう概念で生まれるんですよ。タフラブ、妄想じゃない。でちょっとじゃあもうちょっとそのオリジナルこれがまあ定義なんだけど、もともとはこういうの。タフラブ is about being firm with their children so they know you still love them. You have to put your foot down when they are acting improperly. じゃあちょっと上田君、やっぱりこれからアーティストも国際的に訳してくんだけど、
はい、タフラブは、今チルドレンスオーディーのユースティーブなんで、ゼイっていうのは彼ら、
うん、
いや、あなたのことを、あなたがユースティーブアップだから、あなたがまだ彼らのことを愛していると知っていながら、あなたの子供をとファームって、
ファームってのは厳しくって言うんだよね。
あ、厳しくせんすよ。ライオンのようなやつですか。
うん、ライオンみたいな。要するにだから、あの、もともとは子供に対する非常に厳しい愛情のことをタフラブって言うんですよ。つまり相手が甘やかすんじゃなくて、相手に厳しく接することで相手が成長するっていう。だブッシュの場合どういう文脈で使われるか分かりますよね。つまり社会的な弱者、貧乏な人、恵まれない人、そういうものに対して社会保障でお金をあげちゃうんじゃなくて、タフに接することであいつらは成長するよっていう、それがタフラブなんですよ。なんか雰囲気分かってきました。
雰囲気は分かりました。
つまり普通なんかその弱者に対して冷たくすることは、あの、愛の反対だと思うでしょ。そうじゃなくて、それをタフラブと言い直すことによって、ちょっとだから非常にポリティカルな、あの、言葉なんですけどね。あの、それで、これをチョムスキーが批判的な文脈で語ってたわけで、ラブ、タフラブってだからそういう意味で言うと非常になんか日本語にはあんまりない。
情けは人のためなんです
まあ近いかもしれないですね、うん、
なんか周りの人のダメにな
る、うん、で、あの、さっきその自然の愛って言ったのはなぜ僕は非常に面白いなかっていうと、自然ってのはタフなものだからなんだよね。それで愛ってものをちょっと今日は考えてみたいと思うんです。さまざまな角度から。それで、このタフラブってものに伴っているクオリアっていうか、その感覚は分かります。ちょっと凄まじいっていうか、例えば、あの、聖書で、ソドムの、なんか上田君みたいなのが住んでたソドムの位置に神が怒りで天変地異を起こしてあったのもタフラブかもしれないし、だから上田なんかは美術教育の単位取ってらっしゃいかっていうのもタフラブかもしれない、まあ、そういうのはタフラブなんですが、もともとじゃあ自然ってのはどういうとこだったかっていうのを見ましょう。私が非常に最近好きなビデオをまず見ます。これ音出るよね。
あ、出ます出ます。
じゃあ、これから見る、映像はですね、あの、私先週っていうか先日、あの、この映画の試写会に行ってきたんですが、マウシュ・ドゥ・レンペラーという、エンペラーペンギンの、生態を描いたフランス映画で、これもともと渡り鳥っていう、あの、映画を撮ったチームなんですけどね。で、それの元になった BBC の、デイビッド・アッテンブローによるドキュメンタリーをこれから見ていただきます。で、パートが2つに分かれていて、最初のパートは南極が氷を、南極大陸って、あの、季節によって面積全然変わるの知ってます？ バーッとなんか氷が外に張っていって面積が大きくなっちゃうんだけど、その中でエンペラーペンギンがどういうふうにして生きてるかっていう、そこをまず見てもらいますけれども、英語字幕です。だからあのもし分かんない人は手を挙げてください。あの上田君が助けてじゃあお願いします。
大丈夫です
、すいません、はい、いやこっち大きすぎて、はい、
The winds rise to about 100 miles an hour. The temperature falls to 70 degrees below zero. And then the sea freezes. The door has shut. Throughout the winter, the ice continues to advance northwards. The area it covers increases at the rate of 40,000 square miles every day. Before the winter is over, it will have almost doubled the size of the continent.
Albatrosses and most of the penguins have also gone out to sea, though no one as yet is sure exactly where. But there is one truly remarkable creature that seems to turn all these rules upside down, the emperor penguin. Largest of all the penguins, the emperor stands over a meter high and weighs on average 33 kilos. Most creatures are forced by the worsening weather to retreat north to warmer latitudes, but the emperors are gathering at the ice edge to start travelling into the deep south, where they will mate and rear their young. Traditional nesting site on the sea ice. In the next program, we'll follow them and see, with temperatures dropping to minus 70 degrees centigrade, how life in the freezer faces the ultimate challenge, the Antarctic winter.
していただけますか。はい、うん、ボートしてたそうですよね。面積がまず2倍になるって知ってました、南極大陸。それからこのエンペラペンギンというのは、まあ、身長1メートルなんだけど、1メートル超えるんだけど、大抵の動物は氷が張ると北に行くっていうか、要するに暖かい方向に行くんだけど、こいつらは逆方向にこうやって歩いていくで、これから見せる第2部が脅威なんだよね。まずこのエンペラーペンギンが歩いていく先っていうのは100マイルとか離れてて、片道60日とかかかるんだよ。 でそこでエンペラペンギンはオスメスつがいになって卵を産むんですけども、卵を産むとメスはそれをオスにこうやって渡して、匠に頼むよとか言って、でペタペタ海に向かって歩いていっちゃうのね。で歩いていくとオスはずっとその残されたまま卵を足の間に入れたままマイナス70度って言ってたよね。マイナス摂取マイナス70度の中でずっとこうやって耐えてたと。でメスが帰ってくるまで120日かかるんで、その間オスは食べ物を食えないわけで、ブリザードとか吹くと風上は寒いじゃないか。そうするとペンギンたちはこうやってなんか代わり番号にこうやってぐるぐる回りながらですね、風上に代わり番号に立つんですよ。でちょっとそのところをこれから見てもらいます。こんなやつらがなんでで、なんでこういう行動を取るのかっていうのは非常に面白いんだけどさ、それはね斉藤さんがずっと兄弟でやってきたようなことと関係するんだけど、じゃあ、ここだったかな、ちょっとまた。
They make their way to a number of traditional nesting sites. In this one alone, there may be 25,000 birds. Emperors are unique. They are the only birds to lay their eggs directly on ice. Just hours after the female has produced her single egg, the male takes it over. The transfer has to be quick if the egg is not to freeze. The male maneuvers it into a brood pouch lined with blood vessels that keep the egg 80 degrees warmer than the outside temperature. There, under a flap of skin, it's sealed away for the winter. When the egg is safely inside the male's pouch, the females are free to go, and they start the long trek back across the sea ice to the open ocean, leaving their partners to face the coldest conditions on Earth. With temperatures of 70 below and in terrible storms, the penguins huddle tightly together for warmth. No other adult penguins are so tolerant of one another, but for emperors, this is the key to survival. The cooperation is not random. Those most exposed on the windward side move down around the huddle to the more sheltered side. This ensures that every bird gets its fair share of warmth in the middle and in time takes its turn in enduring the brunt of the Antarctic weather. As midwinter approaches, the sun disappears below the horizon for the last time this season. A month of total darkness lies ahead. Above the huddle, the southern lights, the Aurora Australis, blaze across the winter sky. These spectacular displays occur as subatomic particles traveling through space enter the Earth's magnetic field. Recedes, the huddles begin to break up, and heat that was trapped within them for so long escapes. These males, who have not eaten for 115 days, are close to death by starvation. As the sun returns to the southern hemisphere, the female emperors, sleek and fat from months of feeding at sea, begin the long march back to the rookery. The sea ice is now at its fullest extent, and they may have to walk 100 miles to reach their colony. By now, the eggs have hatched, and the tiny chicks are awaiting their first feed. Each female times her return to coincide with the hatching of her chick. A male, having starved for so long, can give the chick only one meal, no more than a milky secretion from his gut wall. If his partner doesn't return within 10 days of the chick's hatching, he will be forced to abandon it and head for the sea to find food for himself. It's a noisy time in the colony. The courtship calling that took place before winter now brings its reward. After a separation of over 3 months, a bird can still recognize its partner's call. The pair perform their greeting ritual, so making sure that there hasn't been a case of mistaken identity. And then the female gives their chick its first proper meal, half-digested fish. She's very eager to take charge of the chick, but the male, having cared for it for so long, is reluctant to give it up. She has, literally, to push him back to get him to release it. The transfer is a tricky maneuver that must be done fast. A chick left on the ice for only 2 minutes will die. The males, after their four-month ordeal, near to starvation and desperate to feed, have to walk 100 miles or so back to the open sea. Mothers and chicks spend the next few weeks learning each other's call and establishing a strong bond that ensures that they will recognize one another in the months ahead when she returns from feeding trips. It's early spring, and the weather is still variable. Severe storms are a real threat to the chick's survival. One that has been abandoned seeks shelter from passing adults. One of them seems interested, but the vital bond between parent and chick simply isn't there, and eventually the adult walks off. In fact, the adults do have a strong instinct to protect chicks, so much so that birds that have not managed to breed will try to take possession of a stray or abandoned chick. But this fostering never succeeds because the adult has no partner to help in rearing the waif. These desperate, unpartnered penguins will sometimes fight over a chick, and crush it to death. Mortality is high. Many eggs don't hatch, and of those that do, 25% die in the first few months. Those that survive have to grow fast and fledge before the sea ice on which they live breaks up beneath them. Chicks take 5 months to rear. Only by incubating the eggs through the harsh Antarctic winter so that the chicks hatch at the very beginning of the short summer is it possible for the emperors to breed every year.
It was to collect an emperor penguin's egg like this that men made the...
さて、じゃあまず斉藤さんに要約してもらおうか。どういうことでしたか？ペンギンの、あの生活ってどういう。はい。ええ。ええ。それで、はい、
でいろいろ厳しい条件が重なって、うん、すごい死亡
率が死亡率何パーセントって言ってました、うん、そういうことでしたねどう思われました？なんか感想っていうか、なんか思ったこと一人一人また聞いていきたいんですが、一番後ろの方から、あ、というかその、え、はい。
やっぱり、自然に、自然が偉大だなと思って、
はい。
で、やっぱり、生き物に、
そうですよね、ペンギンって考えてみたら歩くことしかできないから100まで歩いていくんだよ、バカみたいだけどすごいよねあ、じゃあその後ろの方いかがですか？いい質問ですね。あの、要するにさっき見たように2倍になりますよね。でまた溶けて戻りますよね。で要するに、このペンギンの子供って孵化に要するまでの期間と、そのなんていうか、その後ちゃんと水の中に潜れるようになるまでの期間が長いんですよね。だからこの間陸地がないといけないんだけど、それだけの間平面で氷があるところってのある程度内陸じゃないとどんどん外が溶けてきちゃって、要するになんていうかな、ヒナが1、2枚になる前に氷が溶けちゃうと水の中起こってまずいわけでしょ。だからちょうど内陸のここにやってるんですよね。それを考えた上でいかがですか、その感想というか、なんか でも あくまでこれはあの美術解剖学の授業なんで、美術的な視点からでも何でもいいですけど、感じたことっていうか。大変だって。あの、そのどうですか今の後ろの方いかがですか。
いや、もう可愛いな。
可愛い。そう、可愛いだったら重要なことですよ。そう、じゃあ後ろの方いかがですか。
してないせいかもしれないけど、
うん、
なんかこう自然の厳しさみたいのは僕らが勝手に思うだけで、別にペンギンはね当然のことやってるだけだから、うん、なんかこういう番組いやらしいなとも思っちゃうんですよ、
うん、
好きだから見るけど、うん、
まあそれも一つの考え方だよね。じゃあ次の方いかがですか。
あの藤本さんの意見にちょっと似てるんですけど、
はい、
なんか集団でこうプログラムされてああいう行動してるわけじゃないですか、
うん、
それでこう、まあ、残った種が残っていくみたいな、
はい、
その中で数じゃあ取るじゃないですけど死んでいくひなもあるんですけど、
うん、
結構人間ってその自然が結構隔絶されたっていうか、
うん、
その機能がある程度奪われてきた中で、
ええ、
結構文化とか例えば戦争とかそれまたちょっと違う面で例えば自殺者が出たりとか、
うん、
その死っていうもののなんか意味合いがちょっと違うような気がしてて、うん、でその辺で割と文明を持ったものと自然ってものの違いについて結構考えて、
うん、それはすごいいいポイントだと思いますね、うん、
そんな感じです、
うん、じゃあどんどん行く、あ、じゃあどんどん行くか全員行きましょう。どうですか。
あの150日オスが待ってるじゃないですか、
うん、
女子なしで
女子でした
みんな答えてて一匹目の女子が戻ってくる時、
うん、
なんかみんな俺の女だみたいな感じに僕はちょっと聞こえ
たし、ね、
分かれって言うんで、
うん、
なんとかだよ
これはやっぱ分かってんですか。
分かってる。それに鳴き声で分かってる。
あのなんか暴走族のコールサインみたいな感じで、
なみたいな。大識別だわってと言われてる。研究の結果。
ね、それは。
うん、じゃあどうですか。次も答え方。
僕もちょっと途中から。
あ、そうでしたね。
あの、あれなんですけど、ペンギンって掘るのがすごい。
あ、そうだよね。
で、あんまり関係ないことなのかもしれないけど、でかいじゃないですか。
うん、
本当このくらい、
1万
くらい
の、うん、
その、なんだろうな、それがいてこうやって記録されてることにすごいなって思ったり、
うん、
それが生きてるっていうところ、なんか本当、こことは全然違うところなんだけど、でもまあ地球にはそういうところがあって、いるんだっていうのが、なんていうか、すごいって言ったら変なんですけど、そんな感じなんですね。
なるほど。そうですね。あの、あ、じゃあ、その後ろの方いかがですか。
こういう環境が厳しいというところって、大変だなと思ってたんだけど、なんかやっぱ可愛いなって思っちゃって、なんかそう思うのが残酷だなっていう。
あ、残酷だと。可愛いと思う自分が残酷。
なんか。
そっか。それでもいい視点これだよね。か、まあ、ちょっとならいいです。あ、じゃあ上田君いかがですか。
あの。最近僕も解剖学の勉強しながらいろいろ考えるんですけど、とか言って、いやけど。これ背中が黒くてお腹が白いんですよね、
うん、
で集団で全員背中向けてなんか外から見た場合には真っ黒で中は全部白いんですよね、
うん、
なんかこう意味ありげだなといやいやなんかこうそれだって中真っ白なあそんなことないや、
うん、
白が向かい合ってるだけですね。 けど、お腹の中に入るっていうのはなんかこうちょっとだけなんかこう共感できる何か、いやいや、股の間に入るっていうのは、けど父親の股の間には入んないです
か。ありました、ありました。発音がいいです。
そこの上の動物園とは結構違うん
だ。ああ、いるよね、
ペンギン。
うん、
実際の環境はこういうものなのかなってちょっとあそこにいるペンギンを見て思っちゃいましたけど、映像を見る限りじゃすごい気持ちがいいな。
気持ちがいい、いる環境自体が、
いや見えてくるものが、いや実際は寒いのかもしれないんですけども、
マイナス70度
それはともかくすごい気持ちいい、
じゃあ
自分が生きることも必死ですよね、で一方でなんかこう、なんかこう主の御座のように見えるようなこともあって、見えるんだけどやっぱりなんか
血が詰まってる。
いや、どうですか。
なんでそんなに子供を残したい
の。なんでそんなに子供を残したいんだろうと思うとか。なるほど。
僕今思ったんですけど、いいですか。
はい、
股間の間をこうスルーしちゃうじゃないですか。今こうお母さんたちも入ろうとしたらもうダメだよって。あれを通り越えて耐えたやつだけ残っていくんですね、それってなんかこうあるんじゃないかな。
またくぐりの、
またくぐり、こう拒否されてもまたをくぐり抜けたやつが、あんま関係ないですね。
まあじゃあとりあえず、あ、どうですか、佐藤さん。
やっぱりすごい生きることっていうすごい真剣に生きてるすごいなって思ったんですか。そうなんですか。
確かに映像地がどこなのか、どうやって決まってるのかってのは非常に不思議なことだよね。それは動物行動学的に言えば大きな謎だよね。かもしれないね。それ調べるとみんな10年20年って南極にいないといけないから。どうですか。ハッスン。気持ちいいんだろ、言ってた。南極越冬隊員、芸大生に走った方がいいんじゃない。アーティストインアンタークティカって言って。
アートインレジデンス、
アートイン、
イン南極で
アートインフリーズング、ウェザーズ。じゃあどうですか。あ、じゃあ大丈夫。
なんか、SF を、なんか他の、あの2001年宇宙の旅みたいな、あのこう母親がこうずらずら歩いてるとことか、集団でいるとことか、その星の生物みたいな、不思議な、
確かに不思議な生物だよね。
僕が小学生の時に1メートル大の皇帝ペンギンのぬいぐるみを持ってて、
何ですよ本当、
はい、で、まあ、自分の身長ぐらいだったんですけど、それを 金とちょっとダブ
ル。そこだけやっぱり、うん、土なんか。
あ、そう。金とか。うん。映画。
じゃああったかいんだよ。
すごい。
だって鹿の糞引くね。もう。
過ぎちゃいます。
最初歩いて、さっき姿がすごいね。こう、残っているか、残っているか。あの、動き方、顔、ね、で、なんか、それは、蓄えている、こう、どんどん、どんどん、100年近く、下も来ないんですよ。
ペンギン意識があるのかわかんないですけど、その寒いじゃないですか、うん、それでなんかあの生まれてきて運が悪いなとか、あの寒いなとか思ってるのか、うん、っていうか、でも、うん、そういうのでなんかあの運が悪いなって思ってるんだとか、そういう、
うん、
思ってたら結構僕タフですよね。本当に
南の島生まれたかったから
。そういう可能性をなんかなければなんかもし、ね、なんか生まれなかった方が良かったと思わない。いやそれはない。うん、じゃあもしとかそういう
面白い
なんか運が悪いなと思います。でもまあしょうがないしな、死ねない限りは生きないんで。うん、
ペギンって自殺するのかって呼んでるよね。
あと5人ですか、6人か。じゃあ
ちょうどさっきの手前の映像のところで、うん、手前に、まあ、ペギンが歩いてて、うん、その奥で、うん、あの入浴せずに入浴してるその光景が結構異様な感じで、うん、なんだろう
っていう、なんだろうね。
え、なんなの？そうか、うん、なんだろう、これ冷凍マグロみたいな。
そんな感じで、なんか、うん、冷凍されたあの食品みたいな感じで異様だな。
っていうのがありながら、個体識別のことしながら一方で集団の中で、そうだよね。だから俺たちなんかこういうの見ると、なんか単にあペンギンが100羽いるとか思いがちなんだけど、こいつらにとっては一人一人違うペンギンだもん。
蓮沼だったらいいけど上田君なんか嫌だっていう、そういう感じで、そういう感じ。
ある意味じゃなんか声で ID やってるってことはなんか今の IC カードみたいなのって、ちょっと間違いなんか言えないけど、
はい、
じゃあ次のお答えです。
厳しいな、150日に150日に、
はい、
自分だったら待ってられない、何もあれでも、
じゃあラストいかがです
か。
はい、そうだよね、なんか人間って厳しい生活してると競争がなんか激しくなってきて可愛いって感じじゃないですよね。で、このペンギンピシェをですね、ありがとうございました。あの非常にいろんな意見が出て私も参考になったんですけども、見ていただいたらいろんな理由があるんですが、まずあの不確実性ってことが、まあ、非常に重要な要素になっているということで、さっき俺は待っていていられなかったんですけど、あのこのナレーション見てたら分かるんだけど、このヒナは生まれて7日以内に餌を、メスから餌をもらわないと死んでしまうんですよね。で、上田匠がオスペンギンだとして、大体7日目ぐらいになってまだ自分のパートナーが帰ってきたのかって時に、このフィルム何て言ってたかちゃんと覚えてます。その時オスペンギンは何をしなくちゃいけないかっていうと、自分の命を救うためにヒナを見捨てて海に向かって歩き始めなくちゃいけないんですよね、7日目に。そこで上田匠がこうやって海に向かって歩いていくとですね、歩き始めてちょっと行ったと思ったらなんか向こうからユーナペンギンがこうやって来て、匠くん私たちの子供どうなった？とうっって言ってあそこに今置いてきたと思って、でユーナペンギンがあなたの鬼よって言って、まあちょっとリアルでした。いや要するにそういう時オスペンギンのあの直面する決断というのはすごいもんですよね。だからあのいろいろ皆さんその意識を持っているかどうかということをちょっとあの議論してもらったんだけど、どれくらい意識しているかどうか分からないけど大変な決断だって分かります。メスペンギンが帰ってこない可能性ありますよね、途中でオットセイに食われちゃったとかさ。 あと今これ要するにはぐれている子供を保護する本能があって、こうやっていろいろ争っているんだけど、この過程で押し潰しちゃうこともあるっていうことを言ってたでしょ。愛っていうものが何なのかっていうことを考える上で極めてそのいろんな、要するに愛という制度はですね、その裏面として極めてなんか過酷なものでもあって、例えば上田が自分の愛している彼女を大切にするっていうのはまあいいことのように思うんだけども、一つ間違えると上田君はストーカーになるわけでしょう、
はい、
つまり愛の愛で素晴らしいと言われていることってですね、愛の過酷さっていうのは表裏一体だってことなんですよね。そこら辺もおそらくなんか高山さんなんかすごくあの直感的に分かってるアーティストなんだと思うんだけども、だからタフラブなんですよ。で、で俺はなんかさ、その後でちょっといろいろあるんだけど、なんかマリアが好きなのは、マリア・オブラプチが好きなのはなんとなくこの人の作品だのタフラブって感じがすごくなんかしてて、これなんかダビデの星をこうやってなんか自分にこうやってやる作品だとか、あとこれはアーティスト must be beautiful っていう、あの先日あのもう一つの万博の会場に来てたセイラっていうのはちょっとマリナ・オラビッチになんか作風が似てるかもしれないけど、あのこうやってなんかその骨を洗うプロジェクトだよね、これプロジェクトってかなんて言ったのか。あとこれはなんかその 僕が寄贈してる写真ではなくてマリーナが、あるミュージアムでこれ1週間だっけ1日1週間だっけあのずっとみんなの目の前で要するにマリーナの居住空間が作品でその中でシャワーを浴びたりトイレに行ったりそれをみんなあの見てるわけですよギャラリーで、まあ、そういう作品なんですけれどもあの脳科学の視点から見ると見る見られるってこと自体が大体過酷なのよ違うだって上田君は見る性ですか見られる性ですか性ってのはあのセクシャルの性だけ
どああ見る
見る見られるのは好き嫌い
見られても全然平気なんですけど、まあ、基本的に見たいっていう方が強いですね
ちょっとアンケート取っていいですか私は見る方か見られる方かって思ったのをしたときに自分というものを規定するときに自分は見る方か見られる方かというどっちかに決めてください見る方だと思う人そう見られる方そうちょっとじゃあ個人的にインタビューとしますこのえ見られる方ですか
あのデッサンの授業で、うん、あの金がなくて友達で向き合ったんです、
うん、
でその時にその書くっていう行為と書かれるっていう行為、
うんうん、
普段はいつもこうやって裸体でこうやって見てる
ん
です、
うんうん、
でそれが逆になった時になんか書くっていう行為が自分の中ですごい深まった感じがしてそれ以来なんか結構そのいや普段はそういう商売とかしてない
んですよ、うん、本当
ただあの見られるっていうのパフォーマンスも含めて、
うん大事ですなんかその時開いたんでしょちょっともうちょっとそれを教えてくんない何がどういうことに気づいたとかどういう心の中の動きがあったそうう
自分と人との境界線がありますよね、
うん、
普段、
うん、
描いていく、うん、人を見た時に例えば茂木先生がそこにいて、うん、自分がここにいて茂木、うん、先生にあるんです境界線、うん、自分から見ると、うんそれが境界線がグッて自分になるんです
よ。
で、それってちょっと変なワードで。
いいこと言うね。
で、その感じっていうのは、いろいろなものを見ても、境界線がいろいろあるだけなんだけど、見られる時っていうのは、自分が一つに定まる。
うん、
その自分の、バリア、みたいなのが、スッてなる気持ちよさっていうのは、まあ、めちゃくちゃ気持ちいいとか、面白い。
それがさ、なんかあの見る見られるってことについてナイーフじゃないってことがポストモダニズムの一つのメルクマールっていうかね。だからそこでナイーフであるっていうことはちょっといけない、いけないっていうか俺もちょっとそれはナイーフなところがあったんだけど、あるんだけど。なんかそこのあなた見られるってことが見られる側って言いましたよね。それどういうことですかどういうことっていうか、もうちょっと説明していただけると。
単純に見るのは苦痛じゃないって見られるっていうのが
嫌だ。見る方は苦痛なんだ。え、そういう時どうして苦痛なんですか見られるって
自分が自分の体を何か満足しないと
かあ満足してないから見られるのが嫌なんだ
見せたくない
でも見られるってことの方がある意味ではセンシティブっていうか
なんかその反動が大きいっていうか
うん
見ることに関してはそんなに心が動かない
見られることに心が動くのやばいよいや他になんか見られる方手を挙げた人となったでしょ斉藤さんもさとえそこに見たらその人さんどうかどう、うん、今度は
すごい緊張とすごい喜びって同時にあって、
うん、
なんか、うん、なんか目が合うことの喜びっていうのもありますね自分の方を見てくれるっていうのは先生みたいなものと、うん、やっぱりだからそれに伴ってすごいその時その見られた一瞬の時になんか、どういう考えたわけじゃないけどどういうふうな意 印象を持たれるかっていうのが決まるっていう意味でも、なんかすごい、なんか緊張感が常にあるような感じで、うん、
そうだよ、上田君は分かんないかもしれないけど、見るということよりも見られるということがよっぽどやばいぜ。
え、いや、例えば、
やばいって分かって、でも見られてると
思う。いや、例えば向こう裸じゃないのに僕だけいきなりチンチン出して、
そういうこと
じゃない、オナにバーってして見てもらっておーおーって言いながらピュって、それはまた別ですか。
そういう問題じゃなくて、
じゃあでもう一つ、あの、例えば僕先輩の、あの人のなんか作品でなんか AV 男優みたいなことやらされたんですよ、うん、で仕方ないからフルチンでなんかもう女の子となんとなくこうパチンパチンするような疑似のそういうことやってるんですね。でみんな後ろ肛門僕 見られてるんですよ、こうやってパチンパチンやってて、でわあ肛門見られてんなーっては思ったんですけどね、なんか僕だからそれ以上なんかこう、うん、なんていうんですか、うん、なんか恥ずかしいとかってなんか僕は分からないですね。
でもさ、性的なものっていうのはあまりにも強烈だから、あのなんていうかモノトーンになっちゃうんだけどね、うん、言いたいことはあるんだけど、もっとその見る見られるっていうのはあのいろんなニュアンスが、まあ、あるんだよね。あるっていうか、いやいいんだけどさ
いや、裸になりゃいいと思うんじゃない、裸になりゃいいと思うんじゃない、
あのこれあの美人に関する極めて有名な研究ですけども、吉川さんたちがやった研究で、で上田君はどの子が好みですか、 D、E、F。
僕 E ですね。
そうですか、
はい、
じゃあアンケート取ります。 D が一番好きな人1人、2人、3人、4人、 EF、 あ、ありがとうございます。大体予想通りの結果になりました。種明かしをしますと、あの皆さん美人顔というのは平均の顔だっていう研究の話聞いたことありますか。 D は実はアメリカの女性の、いろんな大きな集団を取ってきて、それの単純な平均が D です。 E は何かというと、その集団の中である一定水準よりも魅力的だと思われた人の平均を取ったものです。つまり美人の平均顔です。 F は何かというと E から D を引きます。その差を 1.5 倍して、要するに平均顔に対する美人の平均の特徴を要するに 1.5 倍強調して示したものが F です。で皆さん今、聞いて答えてくださったように、だいたい F が一番人気を集める。だつまりどういうことかというと、平均顔も十分美人ですよ。美人というか、まあいい、まあ整ってますよね。で平均顔よりも、平均顔よりもちょっと違うところに美人顔っていうのがあって、で人々の理想というかもっといいと思うのは、その平均顔に比べた美人顔の特徴をちょっと強調したところにあるんですよね。でその特徴は何かというと、目が大きい、顎が細い、それから目と、口と鼻の間が狭いとか、そういういくつかの特徴があるんですけれども、これあの実は、少女漫画の主人公の特徴というか、要するにあの少女漫画で目が大きく描かれることっていうのはしばしば批判されるんですけれども、そうではなくて、どうもあのそれはある意味じゃ美人化の特徴強調したものであるっていうような研究結果なんですよね。で、これは別にあのヨーロッパ人の顔だけじゃなくて日本の顔でもそうで、あの上田君いかがですか。なんかどっかの覚醒症みたいな。
いや、やっぱ僕いいがいい。
あの、そうか、それについてはね、なんかお前の人生におけるある意味があるかもしれない。つまり、D は平均顔で、もう一回 E は美人の平均顔で、F は 1.5 倍強調顔でしょ、うん、でお前が E が好きだっていうのは特定のなんか意味があるんですよ。つまりこれ進化の問題でね、 F はまあ未来の顔なわけ。これ要するに低方向進化って言って、あのクジャクの羽みたいに、クジャクの羽ってどんどん伸びましたよね。メスは長い方が好きだっていうか、どんどんどんどんオスの羽が長くなっていったわけだけど、あの普通の人ってのは F の方を好むので、どんどんどんどんその未来の顔ってのはこっちの方に近づいていくはずなんですね。その進化論のいくつかで言うと。だけど上田君はその未来の顔はあんまり好きじゃないってことでしょ。現代が好きなんでしょ。
え、いいわ、現代。あ、今
現代の美人顔。
あ、そうですね。
だからそれには意味があるんだね。そういう役回りなんだね、上田君。
アーティストとしてはどうかっていうことなんです
か。え、いやけど現実的には D が一番なんか話しやすいんだろうなって
。いやもうこれ平均が多かったね。そう。でもこれってなんか例えば現在の美術作品の平均ってまあちょっと極端な話な。でその中でいい作品の平均とか言うとアーティストはやっぱりこれを見つけなきゃいけない。単純化する
とああそういうこと。
そうだよね。
けど僕多分 F の人とかだとなんかまずなんか喧嘩になりそうな印象なんですよ。僕それでどれがいいかって言ってみたいな。 E の人はほとんど僕多分喋れないんですよ。
これでもやっぱり F は喧嘩になりそう。
なんかこう、ま、ちょっと僕の中だとですね眉毛の下がちょっと下がって見えるんですよね。ここが
ここ眉毛じゃないこのまぶたのここがちょっと、うん、なんかこ
ちょっとなんか陰湿な感じに。
それがでもこのまでの特徴なんだろう、
なんか嫌味言われそうな。
他の方いかがですかこの DEF 問題。平均顔、美人顔、美人の強調顔。
でもそんなにあの、うん、違わないもんなんですか。いやそのビザ本当にビザで集約してくるんですね。あれ
そうなんだよ。だけど人間ってさその顔の特徴のものすごい小さな差にすごい敏感でもあるんだよね、
D がちょっとぽっちゃりしてるとかですか。
ぽっちゃりしてるかな。やっぱ顎がちょっと太いよね。
ちょっと
だから顎が細いっていうのが美人顔の一つの条件だから、
なんか賢そうに見えちゃう。
どの人が
こっちの
F、
うん、あそうです。
でちょっと敬遠しちゃうわけ。
敬遠とかさせるけ
ど D の方が賢い
な。D はお母さんっぽく見えるんですよね。お母さんっぽい。で、E はなんか永遠のお姉さんっぽく見えて、F はなんかもう本当に、ちくしょーって、僕はいつもなんか腹立てそうな、そういうイメージ。
じゃあ、やっぱり F が一番好きな
の？え？なんでですか？
いや、わかんない
けど。違う、腹が立つんですよ。なんかもう D の人はこうなんか、こう、なんか、よしよしって、
受け止めてくれる。
よしこい、よしこい、みたいな。三つ子のさ。
そうです。でもさ、この人たちの、まずこれ架空の人でしょ、まず平均顔だから。その架空の人みたいにそれだけ語れるってのはすごいことだよね。顔やっぱり顔ってそれだけ情報を持ってるってことだよね。やっぱこれ架空顔なんだから、いかにもこれ見ると実際に存在する人のように思えるじゃん。
そうですね。
でこれあくまで平均顔なんだよ。平均 CG なんだよ。そこがまた驚くべきことっていうか。でも確かに言ったようになんかキャラクターがあるように気がしちゃいますよね。でこういう研究が行われる背景っていうのはやっぱり女性っていうのがやっぱりここはさ芸大だから変な人が来るかもしれないんだけど、一般社会から見たらあの圧倒的に女性が見られるせいで男が見るせいだっていう、まあそういう背景があるわけですよね。だからその、もうそこにタフラブとの言えがあるわけで、過酷でしょ。いやそれ嫌なことでもあるよね。てかそこについては皆さんどう思ってます。あんまりそういうことを考えたことない。マリーナはおそらくそこら辺考えてああいうアートを作ってるかと思う。まあ、いや女性でも男性でもいいや、見た目の良さで自分が選択されるということがもしあったとして、そのことについてどういう感情を抱いているか、どういうふうに思うか。じゃあちょっと上田君から。
僕はもうあの小学生の頃からなんか特に顕著に高校生の頃から気持ち悪いって、顔が気持ち悪いって言われ続けて、で性格もなんか変態っぽい、なんかキモい変態ってい う2つがいつもセットでついてきてたんで、だから顔とかでなんか気持ち悪いって言われるのはまあもう仕方がないっていう風に
こ
う。
じゃあそれはもう不条理として受け入れてきたと。
そうですね。僕の顔はもうこうで、その顎がちょっとなんかこう左右が非対称とか、なんか交通事故でもうハゲちゃったとか、なんかいろいろまあ仕方がないなって、そうだよなっていう、なんかそれけどそれをなんとかこう克服して。女の子に、いやとにかく女の子に好かれたいはすごい強くあったんで、
今でもそうだ
よ、だから それを考えますね。なんかその顔でどうにもならないところを、だからあんまりこう髪型でとか眉いじってとか、なんかそういうこと
が考えます
。ちょっと簡単に言うと、でも美の基準っていうのはちょっと文化依存的じゃないところもあって、あの要するにセブン、なんかまあ細かく省略して7って書いてある、下の7って書いてあるやつは、これはウエストがくびれてる人たち、これはウエストとヒップレーションっていって、腰がヒップに対してどれぐらいの割合であるかっていう、それが 0.7 の人たちが下で 0.9 の人たちが上です。
それから UNO っていうのは U がアンダーウェイト、痩せ、 N がノーマルで、 O がオーバーウェイト、太りとで、あの要するに、痩せ型、普通、太り型でヒップがくびれてるか、ウエストがくびれてるかどうかということで、こういう女の人の、まあ、絵を描きますよね。で、この中で誰が一番魅力的ですか、誰が一番健康に見えますか、誰があなたの伴侶としては望ましいですかという質問をするわけなんですけど、こういう質問は、まあ、とりあえず上田君に振るわけですね。上田君
僕0、O の9か N の7で、どちらかといえば N の7、次に O の9です
。O の 9? わぁ、すごい。どうして
なんか、まず N の7は、
典型的じゃないの、
うん、N の7は、あの、なんかこう、いかにもっていう、なんか感じがしたんですよ、僕の中で。まあ、あの、バランスが僕の中で、うんうん、なんかこう、ちょっと、グッときちゃうかなって気がするんですけど、けど、誰をこう、こうガッてこう、抱きしめたときに、うん気持ちよさそうかって言った時に O の9の方がなんかこうおいしょおいしょっていうこう足がなんかあんくらいで腰もあんくらいの方がこうパシッてお腹持った時になんかいいんじゃないかと。
お腹持ちません？
え？
いやいやじゃあ何ていうかいかがですか？
僕は
N の普通のプラチューサーとじゃあ次ですか。で、これ結果を見るとですね、この闇バトっていう人たちはどういう人たちかというと、あのペルーの山奥にいてほとんどテレビとか見たことがない人たち であのシペティアリー アドマドレってのは同じペルーなんだけど、徐々に都会に近づいてきて、あのアメリカの映画とかが出るようなテレビを見てる人たちなんですね。で、アメリカでしょ。で、そこでそのまず1番目がアトラクティブネス、魅力、2番目がヘルシーネス、3番目がプリファードスパウス、要するに伴侶で、ウエストトゥヒップレーションが平均標準に比べて高い人が好みだったらプラス、低い人が好みだったらマイナス。で、これを見るように圧倒的にアメリカでは全ジャンルにおいてまず、魅力、それから伴侶として望ましいでも腰がくびれてる方を好むんですよね。で、健康と判断するのも腰がくびれてる方なんだけど、上田君みたいな人たちが住んでいるペルーの読み場所では逆にウエストヒップレーションがリンゴ型っていうか、別にお腹がブインっていう方が魅力的だし、結婚相手としても望ましいと。で、読み場所の人にあのさっきみたいな、あのなんていうかな、 U7 みたいな人を見せると、彼女はなんか悪いものってことで下痢したんだってそういうふうに言ってね。だから要するにこういうふうに美の基準っていうのは文化依存的なものもあるのですけれども、前世はそこに見る見られるってことについては非常に過酷な闘争があるってことは事実なんだよね。でも一方でその上田君が言ってくれたみたいに、その好きになってしまうと、こういう脳活動になるわけで、好きになった人に対しては、そのいろいろ寝踏みをして見るような脳の部位の活動が落ちてしまうということが知られているんですね。愛は盲目っていうのは本当なんだよって。つまり好きにならないうちっていうのはそんなになんかそのなんていうかな、冷静なんだけども、上田君もそうでしたか。一度好きになってしまうとですね、愛してしまうと相手のその細かい粗っていうのはあんまり探さなくなる。その粗探しの脳部位っていうのは活動が低下してしまうということが FMRI で分かっている。だから愛っていうものはある意味ではその最後はその生物としての過酷なその進化のなんていうかな、いろんなことを超えても愛っていうのは成り立つんだけども、とりあえず最初のところではいろいろ粗探しをしてしまうわけで、その見る見られるっていう極めて厳しい。だからこの中で、まあ、こちらの方がなんか学生証みたいでいいかな。これを見たときにさ、だってやっぱりいろいろ考え、いろいろ見るでしょ。つまりなんかこの人たちを実際に知ってて、この人たちっていうか、この人を実際知ってて全面的に欠点も受け入れて愛してるというんだったら別なんだけど、最初に見たときってなんかいろいろ過去の自分の経験とかそういうものを通して相手を寝踏みしてしまうわけですよね、上田君なんかもね。で、それがやっぱりその非常に自然の用意した、さっきあのそこの方が自然、あのタフラブっていうものを何だと思いますかって言った時に、その 自然の中の愛っていうものだと思うって言ったっていうのそれはすごいいいセンスで、要するに自然ってのは非常に過酷なもんでタフなんですよね、もともとは。ちょっとでは、どうかな、なんかその、じゃあ名取君に終わりにしたいです。名取君いかがですか、そこら辺は。何でもいいその美、要するに美というものについて名取はどう思ってるのかなとか、例えば僕はなんか美っていうのはさ、もともとすごく過酷なものってのを後ろに入り決めてるって感じがどうしてもしちゃうんだよね。
まあ、そうか、そう考えると僕 F があんま美しいって思わなかったですね。
あ、そう。
今あのさっきそれもあの森さんの質問なんですけど、美しいですけ
ど。アトラクティブ、いやこれあの質問はどれが一番魅力的か。
魅力的か。
アトラクティブ。なんとりどう？
いやなんかその魅力的な美しい女の子っていうのを学生時代にあると僕も上田君じゃないんですけど、ネガティブ、その自分の外見にネガティブなところがあったのであのすごい美しくて可愛い女の子イコール手の届かない女の子イメージがあって
面白いね。じゃあ美ってのは武器もなるけど落としの武器っていうのなんです
ね。だからそのもう 外見は鼻から諦めて外見じゃないところでこう磨かないと残っていけない
これにこれ、
あ、それは長谷間君どうですか今の名取君が心の叫びをかけて
それは知らなかったん
ですそういう問題じゃねえだろ
見る見られる小学校のクラスの時の方がすごい切実だったな。
そうですか。
あの頃の方が見た目はみんな気にしてなかったの、その鼻水出しっぱなしの人もたくさんいてただでもやっぱ黒板とかに危ない傘書かれたら悲痛なもんなんし、トイレで現場を見られたら、
ああやっぱ台の方出なくて、
台の方、
僕下から覗いてたからね。
やば。あの時の方がなんかすんなりと今講義は分かる気がするんですけども。今はなんかそういうのがなくなっちゃった感が。
それでもアーティストとしていいのかな、そういうなんか感覚あった方がいいんじゃないか
関心がすぐ
かっこよくなったって言いたいの自分が。
でも玉山さんにしてもさ、内藤さんにしてもそうだけど、やっぱりそういう感覚持ち続けてるよね。やっぱり見る見られるってことの極めて厳しいところというのは、そういう感覚ってあるよね、みんな。ないですか、見る見られる厳しさっていうか。ない上田ない。
いや、ありますね。
いや、その作品って自分を裸にしてるような
もん、ええ、それは あるんですけど、その見られるっていうことに関してなんかこう今多分思ってたのは、見られるっていうことに関して自分がどう考えてたかなっていうのを見る方の方が結構暴力的に、暴力的っていうかこう見ますみたいな感じで言えるんですけど、見られてるってことに関して喋れって言われた時に結構は語れないなってふと思っちゃったんです。
それがでも そっちの方向に少し考えてくる、はい、
見られてる状況こういうことがありますよねは言えるんですけど、その中で自分がどうその見られてることを考えてるかっていうのを言葉に。
でも芸大の人は 見られる側に行くわけだから、おそらく評論にしても作品にしても見られる側に行くわけだから。そうだよね。
そうです。
そういう意味でなんか見るっていうのは景色を見るっていう、そういう意味合いを見る立場
ここではやっぱり対人関係のことだな。さっきなんかさ、あのペンギンが可愛いと思うの失礼じゃないかって言ってたら、まあ、すごいいいセンスだと俺は思ったんだけど、例えばそういうことだよね。見るってことのに内在してる現在みたいなものに自覚的であるっていう、うん、
だから絵描きだったら見る側だっていう立ちに出て
くるみたいな。あ、そういう意味なんだ。
だから自分は別に見られる側の意味じゃないとパフォーマンスをやっちゃうっていうところとか、自分
でも作品を見られるじゃん、
うん、だそういう意味じゃなく、まず外の世界を見るっていう立場で見る側ってことは、うん、
いや見られるってことを考えなきゃ
いけない。いやでもさ、やっぱりそのあるとこでなんかさ、上田がこの前なんか言ったじゃん、高山さんの作品は最初から抜けてましたよねって言われてたじゃん。 あれすごい印象に残ってて、あ、そう、杉田さん言ったのか、杉ちゃんか、どっちだ、杉ちゃん、
もう覚えてないですけど、今位置抜けっていうような
、位置抜けっていうのはやっぱりそういうことじゃないかな。見られるってことがそこで成立してるっていうのが位置抜けだと思うんだよ。違うかな、
見られることを意識してるからそこが抜けるのかっていうの
は、いや、そういうことではないとは思うけど、でも一度そこをこ経由しないといけないところもある気がするんだけど、そんなことない。
それを経由してるのかどうか。
いや、例えば俺さ、分かんないんだけど、
でも、それと内藤さんとかあんまそういう、
いや、経由してんじゃないですか、してるよねって、なんか言って俺なんか、なんでそう思ったかというと、あの俺 NHK の番組で中山エミリっていうのと時々一緒になるじゃん。あの人ってすっごい変貌するんだよね。あの、俺は普段だったけどそれなりに可愛いんだけど、あの本番のカメラが回り始めた瞬間に全然違う顔になるわけ。ってなんかびっくりするんだよ。なんであんな急に可愛い顔になるんだって。で、あれすごいことで、やっぱりなんかね、その見られるってことがちゃんと自分の中に内面化して、そのなんていうか出てるんだよ、出られるんだよ。で、パフォーマンスだってそうでしょ、きっと。あの本当にその、いや俺スギちゃんのパフォーマンスはすごい好きだけどさ、あれがその抜けてビンと誰もがおおっていうところに行くには、やっぱりその見られるっていうことの持ってるある種の危険な倫理性みたいなものを突き詰めるっていうことが必要なんじゃないかっていう気が、いやもうすでに考えてると思うんだけども、いやすごいよ、あの中山美里とか、いや他の人もおそらく同じだと思うけど、びっくりだよね。そういう人しかやっぱり生き残ってないんだよ。まあいいや、そういうわけなんですけども、来週はですね、ちょっと私あの研究所の研究所公開ってのがあって聞いてるかもしれませんが、ちょっとあのこの授業は、休校にさせていただきますが、その次の週は確かあると思って、一応この後の今後もそのゲストでキュレーションシリーズっていうのもあるはずなので、あの基本的にあのこれって何か授業内容って事前に掲示されてましたっけ、されてるんですよね、
内容が、
内容っていうか予定は、まあ、あの一応私のブログっていうのがあって、そこで一応内容は予告してますので、もし興味がある人はブログ私の名前で検索すると出てきますから、そこを見てください。ここに何かありますか、今日の内容で言いたいことというか。よろしいでしょうか。
ダフラ
ッ OK、 じゃあどうも。布石は今日はあれなんだ。
いやいや